1, 2, 3, 4, go!
シオンでゴー。この番組は誠運送有限会社株式会社 IDL 宮崎、上園食品株式会社、コメットライズ宮田株式会社の提供でお送りいたします。さあ始まりました 1,2,3 シオンでゴー。お相手の早田沢子です。そしてもう一方どうぞ。
皆さんこんにちは、シガーソングライターの陽子です。
はい、陽子さん、ご無沙汰してます、はい、
ご無沙汰してます。
お元気でしたか？
元気です。なんか月1回は寂しいですね。
まあそうですよね。
あっという間にね。
うん、そうですね。ちょっと今回はライブの関係でリモートということになりましたけれども、
はい、収録に伺えずにすみません。
いいえ、大丈夫です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、でですね、陽子さん、実は、はい、リスナーさんから前回の放送を聞いてメッセージいただいてますので、ご紹介させていただいていいですか？
はい、
はい、
お願いいたします。
はい、初めてお便りします。サンタと言います。サンタさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、陽子さんも出演のラジオが始まってすごく楽しみです。毎週じゃないのが残念ですが、てんてんてん。さて、私はもっぱら歩くのが一番の健康法かと思ってよく歩いています。30分以上は歩きます。毎日歩きたいのですが、なかなかそうはいかずです。それでも 5,6 年は続けています。すごいですね。おかげさまで病気らしい病気はしたことがなく、毎日を過ごしています。健康ってすごく大切ですよね。健康であることは全ての根源のような気がします。陽子さんや沢子さんの健康法はありますか？また体のために気をつけていることはありますか？暑くなってきましたが、お体に気をつけてくださいね。またお便りしますね、ということでいただきました。サンタさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、前回の時にテーマ、次回は健康ということで、はい、皆さんにお願いしてましたので、早速メッセージいただいた次第なんですが、
はい、嬉しいですね。
ねえ、早い、
はい、
ね、嬉しいですね。はい、ということで、陽子さんはどうですか？健康について気をつけてることってありますか？
あ、私はですね、やっぱり、はい、歌う上で、ま、特別にこうケアした方がいいことっていうのは皆さん、ま、よく聞かれると思うんですよ。生体のためにとかね、はい、だけどなかなか特別なことって毎日できないじゃないですか。
そうです ね、
ね、なので日常で無理なく続けられるケアをすることを心がけてるんですよね。
はいはい。
で、まあ、その中でも3つありまして、体を冷やさないこと、
あ、
はい、で次に言葉にできない気持ちを体に飲み込まない、もう溜め込まないってことですね。
あ、気持ちを溜め込まない、
そうです、
はい、
で3つ目は大好きな人たちと笑うっていう、そういう3つの健康法をシンガーとして心がけてますね、
はい、
なのでこのサンタさん、毎日歩かれるって偉いなと思って。
いや、すごいストイックですよね。
ねえ、
うん、
見習わなきゃと思いますよね。やっぱり歩くのって大事っていうからですね。
うん、やっぱりサンタさんも書かれてますけど、健康であることってもう本当にこれってお金で買えないものですからですね。
はい、そうですね。
うん、ありがた
いことなんですね。やっぱり薬とかね、何かこう健康グッズに頼るっていうより、基本的な、ね、体のメンテナンスを自分でするっていうこと大事ですね。
そうですね、うん、特にこの2年間もう3年目突入してしまいましたが、コロナ禍でですね、はい、免疫力、うんね、どれだけこう上げられるかっていうところがもう勝負になってくる世の中になってきてますから、うん、だからやっぱり健康って皆さんがこうやっぱり気になるところではありますよね、は
い、そうですね。
うん、
なんか私が3つ掲げてるのにも理由がありまして、
はいはい、
体を冷やさないっていうのは、
はい、
もうやっぱり冷えってすごく大敵ですよ。女性にとっては特にですよね。
そうです
ね、うん、なので血の巡りをやっぱり良くするためには、はい、定期的にやっぱりお風呂、夏でもですね、うん、浴槽に浸かるようにしたりとか、
あ、いいですね、
で体を温めるための食べ物を口にしたり、
はい、
ま、 ビール好きなんですけど、でもその美味しいビールを、まあ、冷えたビールを飲むためにも、はい、常日頃常温のものとか温かい飲み物を取るように心がけたりしてですね、
なるほど、
ちょっと、はい、矛盾かなって思いつつもあ、まあ、そういうこともねしながら、あとコロナ禍って沢子さんもおっしゃってましたけど、やっぱり言葉にできない気持ちをですよ、
はい、
あの自分の中で何だろうこのモヤモヤっていうのを、うん、ずっと溜めてると体に本当に良くないなっていうことを私経験したんですね、
はい、
なので、まあ、コロナの影響もあったんですけど、やっぱり自律神経が乱れたりとか、
あ、
うん、なので体に、心には出てこなくても体に出てくるっていうのはやっぱり怖いなって思ってですね、なのでその気持ちをもう分からないけど、分からないなりにやっぱり家族とか、まあ、友達とかとこう上手に会えなくてもこう発散させる方法が必要なのかな、この時代にはってすごく思って、なので家族と、まあ、笑う毎日を心がけてるっていうのも大事な健康法だなっていうので、まあ、3つ私は日頃気にしてるところなんですよね。
そうですね、やっぱりこの旬で5のテーマの中に笑いも入ってますけれども、やっぱりあの、はい、笑う角には福来たると言いますから、
はい、
なんか寄ってきてくれそうですよね。
本当、ね、うん、寄ってきてくれますよ ね、うん、
でやっぱり笑顔になると口角も上がるし目尻は下がるんですけど、 でもすごく楽しそうな雰囲気がやっぱり出ると、やっぱりそれだけで気持ちもパーッと明るくなるっていうのありますよね、うん、
そうですよね、
うん、
なんかシンガーソングライターを始めて7年目なんですけれども、最初の頃はちょっとどこかこうカッコつけるじゃないですけど、まあ、見た目がちょっときつい容姿をしているのでですね私よく鹿児島弁で喋ると、ね、あのギャップ萌えすると笑ってくださるんですけど、
黙っているとかっこいい感じではありますね。
あ、ありがとうございます。
かっこいいですよ、お子さん。
ありがとうございます。でもね、最近沢子さん、私あの黙ってればいいのにって言われるくらいね。
そうなの。
そうなんですよ。そう、でもそのくらいね、こうあの皆さんのおかげで私も笑顔が似合う女性になったって褒めてくださったりとか、あとやっぱり笑う角にはっておっしゃいますけど、うん、あの西福寺さんに私も、ね、定期的に伺うことがいいんですけれども、ごま行を拝見しても、あの大仏様の弁財天様の前にいることでもやっぱり気をもいただいて、で気をいただいて帰ると自然と笑顔になるんですよね、不思議と。何なんですかね、あの自分がパワフルエネルギッシュになると笑顔しか怒りの感情でなくなりますよね、うん、なのでやっぱり常日頃こうご飯を食べてよく寝てパワフルでいるっていうことは大事なんだろうなってやっぱ思いますよね。
そうですね、やっぱり先ほどもおっしゃったように、はい、自律神経の乱れを整えるという意味でもすごく大切なことなのかもしれませんね、はい、心の在り方もそうですし。
そうですね、うん、
ですね、やっぱりあのまたごま牛はパワーがあるからですね。
そうですよね、本当に。あとなんか最近ですね、
はい、
調子には乗るものだっていう名言と、
はい、
あの、ま、調子に乗らないようにって、ま、言いますね、おっしゃるじゃないですか、ね、
うんうん、
でも調子は乗ってこそなんぼだっていうことを聞いて、あ、確かにそうだなって、
乗ってこそなんぼ、お
ー、そう、乗ってこそなんぼだっていう、で、あとですね、あの、はい、自分の機嫌は自分で取りなさいっていう言葉を、
へー、
おーって、
自分の機嫌は自分で取りなさい、うん、
そう、なんかあの機嫌をするっていう言葉がありますけどね、はい、なんかいいニュアンスではあまりこう使われないですけど、
ですね、
はい、でも自分の機嫌くらい自分で取れないとダメでしょっていう言葉をちょっと耳にして、あ、確かになってこうスッて入ってきたのがありましたね。
なるほどなるほど、はい、本当そうですね。それが結局自分のモチベーションをコントロール、そこにつながっていくっていうことなんでしょうね、うん、
そうです、そうです。
あ、なんか腑に落ちる言葉かも、それ
でしょ、
うん、初めて聞きました、
ね、
私も、うん、
なので女性ってやっぱりあの女性特有のね、うんうん、いろんな体の変化が1ヶ月にもありますから、はい、特にこう自分の機嫌は自分で取りなさいっていう言葉は、あ、そっかって、この時はこういう取り方と、よくチョコレート食べて元気になるとか、カフェに行って、うんうんうん、ね、あの自分のご褒美だっていう女子特有の言い訳があると思うんですけれども、はいはい、それってでも健康法にとっても自分の心が体が健康であるということをね 気にしてもやっぱ大事なことだなってちょっと思ったりしますね。
あ、いいですね。
はい。タバコさんは何か気にされてることあるんですか？
そうですね、はい、私もやっぱり、まあ、似てるかもしれないんですけど、
はい、
なるべく旬の食材を取り入れるようにしようっていうのを課題にしてるのと、まあ、美味しくいただければと思うんですけど、はい、あともう一つ、はいはい、ここ 1,2 年はあのワクワクを大切にしようと思ってて、
あ、素敵。
いや、なんかあの、うんうん、忙しい毎日の中でも、
はい、
15分でいいから、
まあ、うん、
贅沢言えば30分なんですけど、
はい、
自分が一人になれる時間というか、
あ、
で自分のためだけに作る時間、うん、
はい、
あのスケジュールのこともそうですけど、いろんな自分が置かれてることとかそういうのを向き合う時間っていうか取れたらいいなと思って、
はいはい、
でなんかワクワクしながら過ごそうって思ってここのとこそんな感じ で、
いいで、ね、
はい、なのでまあ初めて行くところにぶらっと行ってみたりとか、
はい、
なんか初めての発見ってすごく、あ、こんなところにこんな公園があったんだとか、
うんうん
う
ん、
そういう本当ささやかな喜びを大切にしています。
あ、それこそ大事ですよね。本当日常がそういうワクワクドキドキとかで溢れとかないとね、
そうです ね、
ね、キラキラする毎日ってとっても大事ですよね。
自分のためだけの時間って作らないと作れないものなので、特に主婦やってると、
そうですね、いや本当そうですね。
だからもう本当に自分のためだけの時間と思って作るようにはしています、はい、うん、それぐらいですかね。
私もちょっとあのお手本にします。自分のための時間ね。いやいやいや、何
ですかもうヨコさんはやっぱり歌を歌われるので、ね、そういう風な形でやっぱり
こうです、ね、
感じるものっていうのが現れると思うので、うん、そこってすごく大事かもしれないですね。
そうですね、
はい、
もう日常に付箋を貼ってね、やっぱり大事にしていきたいですね、
は
い、
うん、そうですね、
はい、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、教えてゴーさん、平川西福寺池口ゴーセンカンスにスタジオにお越しいただいてます。ゴーさん、こんにちは。
おめでとうございます。ご無沙汰してます。
はい、
まあ、毎月
1ヶ月のご無沙汰でした。
1ヶ月ぶりのご無
沙汰。お元気でしたでしょうか？
まあ、また 2,3 日前までちょっと高野山の方に行っておりまして、また帰ってきたんですけれど、まあ、行くたびに温度差が大変ですよね。
あ、そうなんですか。もうやっぱり違うんですね。
だいたい10度以上は違いますから、あの行ってあの夜中も掛け布団に前に毛布で寝るというような感じですよね、はい、ちょっと暖房をかけて。
そうなんですね。
こっちはもう帰ってきたらだいぶ暖かいですけど、
ね、暑いですもんね、
まあ、今日あたりはまあ向こうの方も暖かいかなと思いますけどね。
そうですね、
まあ、春で、まあ、鹿児島の方はもう桜だいぶ終わってますけど、はい、今がちょうどね、高野山はあの桜の時期で、まあ、うちの関係の正常寺院という寺も、まあ、笠桜ってありまして、まあ、太閤桜とも言われるんですけどね、
はい、
あの秀吉さんがそこで
笠桜、はい、
うん、花見をしたっていうね、うん、あの高野山の綺麗なあのしだれ桜がありまして、はい、それが今ちょうど満開、もうぼちぼち散る頃、その桜とか藤の花が今一番綺麗な時期ですよ。
あ、そうなんですね。もう今日 もう郷さんがスタジオに入っていらっしゃったらお香というかもうすごい匂いがありがたい香りがしましたよ。
ありがとうございます。
でお聞きしたらごま行のお帰りだということで、
もう今日バタバタでね、
はい、
今日はまたあの東京の方からもう研修生、まあ、あの体験修行がしたいということで東京から、まあ、あの来られた方が、ね、はい、一緒にごま行して、お香の匂いも、まあ、ピリ辛キリまであるんですけれどね、はい、あのまあまあ、亡くなった方の先祖供養とか、まあ、月命日とかございますよね、はい、そういう時に、まあ、お膳を用意してあげたり綺麗な花とか、まあ、されるんですけれど、まあ、お膳もあれなんですけれど、まあ、亡くなられた方の一番のごちそうはお香だとも言われてるんですよね。お香の香りだとも言われておりまして、ですから、まあ、あの いいお香、
はい、
香りのいいお香、やっぱりあの少し根は張りますけど、いいお香っていうのは香りがやっぱりいいんですよね。だからまあ、あの京都なりなんなり旅行に行かれた時、出先でね、まあ、いいお香とかありましたら、はい、それを土産に買ってきておきまして、
はい、
でそういう月命日で、あ、おじいちゃんにあのなんかごちそうって言ったら、そういういいお線香の香りを備えてあげるとね、
はい、
喜んでいただけるっていうんですよね。まあ、普段もそういう、まあ、アロマであったりこういいお香っていうのは、まあ、気持ちを落ち着かせますしね。
そうですね、
精神衛生上もいいですし、まあ、そういった先祖さんの中にも喜んでいただけるっていうことで、
はい、
まあ、そういったのをちょっとお持ちになってるっていうのもいいかもしれません、
ね、落ち着きますよね。
そうですね、
はい、すごく落ち着きます。
まあ、うちはもう毎日の行の中でそういうのを使って図工って言って、あの塗るお香ですよね、その体にも塗りますし、それで焼香で、あの線香というかお香の形でね、
はい、
あのもお香を炊きますしね、
はい、
まあ、いろんな形でお香、お香は使いますけれども、
はい、多分今までで、これだけこうスタジオにお越しいただいてるんですけど、ごま行の後のこの香りっていうのは初めてだったかもしれない。
まあ、今もう
直後
終わって走ってきましたからね、今日は。
ほっかほっかのこの香り、ものすごいもういい気がスタジオにもう漂ってる感じが。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。
もうなんかね、すごく気が良くなってるような感じがします。もうありがたいです。
だから先祖さんにしてからもっと、まあ、ありがたい
ですよね。お墓参りの時にもやっぱりいいお香っていうのを心がけたいなとは思います、うんうん、
それを一本の、ね、いいお香だけでもだいぶ違いますけど、
ね、あ、なるほど、ありがとうございます。ということで先生、今日は何
何の話でしたっけ。まあ、この春の時期なんですけれど、はい、まあ、高野山にあの何日か前も行ってたって言うんですけど、まあ、春の時期っていうのは結構ね、あのお祖師さんのお誕生日に関する、
はい、
あの行事っていうのもありましてね、
ま
あ、5月ですけど、まあ、先月4月は4月の8日っていうのは、まあ、お花祭りと、まあ、皆さんご存知かもしれないけど、お釈迦さんの誕生日ですよね、
はいはい、
で、まあ、あの真言宗の弘法大師空海っていう人のお誕生日は、今度は来月の6月の15日があの、はい、誕生日なんですよ、
はい、
それであのうちの西福寺の大仏さん、大弁財天さんのお誕生日が5月の14日です、
ね、5月の14日、はい、
お誕生日っていうか、あの仏さんをあの新たにこう来ていただいた時に開眼っていうの、はい、目を開くっていうね、そういうあれで祈願をして、そこからあの始まるんですけれど、
はい、
その開眼をしたのが5月の14日ということで、お誕生日が5月なんですね、
はい、
まあ、ちなみに僕も誕生日5月
なんです。5月14日、同じなんですか。
そうですね。
あ、そうなんですね。
だからここの春っていうのは、まあ、お誕生日があの仏教密教に関係するお祖師さんの方、あのお誕生日っていうのはあるんですけれど、はい、まあ、誕生日があれば、まあ、亡くなられた日っていうね、うん、
はい、
あの誕生とお葬式っていうのはあるんですけれど、はい、まあ、生生まれること、あと死ぬことに関してちょっとお大師さんの言葉がありましてね、
はい、
それが生まれ生まれ生まれ生まれて生の初めに暗く、死に死に死に死んで死の終わりに暮らした。まあ輪廻転生で何でもこうするんですけれど、そうやってもあの生についてはわからない、死ぬっていうことについてはわからないっていうね、まあ世の中でいるっていうことなんでしょうけど、もう一遍言いますと、
はい、
生まれ生まれ生まれ生まれて生の初めに暗く、死に死に死に死んで死の終わりに暮らしっていうのが、まあ私たちの生と死について言われたことなんですけれど、はい、まあ、誕生と、まあ、亡くなられたあれの違いっていうか、そういうことどの辺だと思います、佐和子さん。何が、まあ、なかなか難しいの、僕もちょっとね、まあ、どうなんだろう、まあ、初めのこのようなスタートの部分、終わりの部分、何が違うのかなとか思ったり考えたりしててですね、まあ、具体的な部分でちょっと考えた時が、
はい、
まあ、あの生まれたことに関しては誕生日のお祝いをしますよね、
はい、
その生まれたその当初ですとか、小さい赤ちゃんの頃は、まあそれは自分がわからないですから、自分で祝うってことはしないんですけれど、はい、まあ、あの少し大きくなってきたら、まあ、あの周りの人があの祝ってくれる、あ、自分の誕生日なんだ、自分がこの日に生まれたんだっていうことを自分で認識してあのいるわけですよね、
はい、
それでみんなと周りの家族の方、お父さんお母さんとか友達とかとこの誕生日を祝ってもらうっていうことがあるわけですよ、
はいはい、
まあ、自分も含めて ね、
そうですね。
でもこのお葬式に関しては、周りの残った人がこうあの供養してくれるけれど、あの自分はそこに 関われないわけですよね。
ですね、
うん、自分そこが一つのちょっと大きな違いかなと。だから誕生に関しては自分でこう生まれてきたこと、産んでくれたことに関して感謝とか、そういう形で自分は関われるんだけど、死に関してはそういうのは自分は何もできないという部分があるんですよね。ですから、まあ、そういった意味でも供養をしてあげることも大事ですよね。まあ、向こうに行ってしまったら本人としては何もどうすることもできない。自分で何かいいことをしようとか、他の人に喜んでもらうとか、そういうことをしようとしても何もどうすることもできない。暗闇の中にいるだけで、自分が迷っているだけで、そこに光をくれるのは後から拝んでくれる周りの人とかですよね。だから本人はどうすることもできない。ですから、まあ、やっぱり供養をするっていうことが周りの人を供養してあげるっていうのはとても大事になってくるわけですよね。だからそれもそうしてもらうためには周りとの人間関係も、
ね、
生きてないと生き方にも関わってきますしね、
はい、
そしてあと自分は何もできないと言いましたけど、そこに行った時点である程度の位置が決まってくる部分がありますから、
はい、
自分の念を生きてる間に浄化する、綺麗な念を持って死を迎えるっていう形を思っておかないといけないわけですよね。だからその供養ということに関しては本人はとにかく何もできない、周りに、ね、してもらうだけですから、逆に本人はできないから周りの人がこうやってあげれば喜んでいただける。それでそこにさっき言ったようなね、お線香のいい香りをやってあげると個人も喜んでいただけるという部分がありますからね。だから そうしてもらうためにも自分の生き方として自分は念をきれいに綺麗な形です。それでそこに綺麗な、ね、光のあるところっていうのはやっぱり似たような明るいもの、綺麗なものが集まってきますから、明るい気持ちを持った人がこう寄ってきて、そういった明るい気持ちで供養をしてくれるから、そういった今度はその光が向こうの明度、暗い地域ですよね、
はい、
そこにいる人に光を差し与えてくれるわけですから、
ね、はい、
だから感じで生きてる間の念の持ち方っていうのもちょっと大事になってくる。
生き方がテーマになってきますね先生。
だから心の健康ですけど、心の健康
ということですね。
一生の中で念を磨いて心を健康にしていくっていうことですよね。だから密教仏教の場合は上からの業っていうのもありますけれど、
はい、
マイナスのエネルギーを持ってあるすることもあるんですけど、それを自分の念の浄化で自分の代で少しでもきれいにしていって、また次につなげていくことがちょっと大事になってくるかなと思います
ね。本当ですね。なんかちっちゃい時に死んだらどうなるのって考えたら、なんか悲しくなって泣いてたことがあったんですけど、真っ暗なところに行ってテレビも見れない、ご飯も食べれない、お父さんだよお母さんたちとも一緒にいられないとか考えたら、考えただけ悲しくなったの今ちょっとお話を聞いて思い出してしまったんですけど。
でも逆に言ったら、最初お話したまだお弟子さんの言葉じゃないんですけど、いくらやってもそこは分からない部分、死はどうなる、死んだ後はどうなるっていうのははっきり分からない部分はあるんですけど、それが部分があるわけですから、そうだったらこの生を今もらってる命、これをいかに充実させて、
そうですね、
するか光らせるかっていうことに視点を置いた方が
そちらがいいですね。
いいかと思いますね。暗い方を見てしまうとそっち側に進んでしまう。明るい方向を見て自分も明るくしていくと、やっぱりそこに明るいものっていうのは寄ってきますからね。
そうか、生を受けたことを、そうですね、なんかいい
単純な話で、単純だってあるんですけどさっきも一番最初もお香の話をされ、日本の話をしましたけど、いいお香がに香りがするってこう寄ってきてくれるわけでしょ、
はい、
だからそこ香りでもそう寄ってくる、いい念があればそこにもいいものが寄ってくる、ね、だってもうその集まってくる人にしても、自分の綺麗な部分を前に出して寄ってきてくれるわけですよ。そしたらここにまた綺麗なものが大きく広がっていくわけですからね。で雪だるま光と
本当ですね、そして光となっていくわけですね。
暗い気持ちがあったら暗いもの
が確かに
だから自分でその方向性をどう取るかっていうのが非常に大事になってくるかなと。
大切ですね。わあ、なんか今日素晴らしいお話ありがとうございます。
心の健康、
ね、なんか日々の生活ちょっと心して、はい、 お役に立てるように日々を精進してまいりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
教えて郷さん、平川西区府体福寺池口郷センカースにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。お疲れ様でした。
はい、シオンでゴー。この番組は誠運送有限会社、株式会社 IDL 宮崎、上園食品株式会社、コメットライス宮田株式会社の提供でお送りいたします。さあ、あっという間のエンディングです。陽子さん、
早いですね。
早いですね。
先生のお話感動しました
ね。え、
うん、私実はお釈迦様と同じ誕生日、4月8日なんですね、
はいはい、
なんか両親に毎年感謝する日だと思ってたんですけれども、とか自分も、ま、子供がいるので、
はい、
ま、次の世代にきちんとした形で自分もね、生きて残していかないといけないんだなって改めてこう考えさせられましたね。
本当ですね。
はい、
となると日々本当に時間を大切にしていきたいなと思いますよね。
そうですね、24時間じゃ足りないとか言ってる場合じゃないですね。
ね、みんな平等にいただいてる24時間、
もっともっと大切にしていきましょう ね。
そう、生かしていきたいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。で、陽子さん、ちょっと皆さんにお知らせがあるんですよね。
そうなんです。123シオンでゴーではですね、はい、曲をかけていただくことがなかなかできないんですけれども私シンガーソングライターとしてね、自分の曲を発信しておりまして、はい、でこのコロナ禍で YouTube 越しにカバー曲をアコースティックバージョンで発信してきたんですね、
はい、
でこのカバー曲 のカバーがちょっと好評で、はい、ぜひカバー CD を出してほしいというお声もちょっと多くなってきまして、今回5月よりクラウドファンディングをスタートさせまして、カバー曲集、陽子初めてのカバーアルバムをリリースしたいと思って動いております、はい、ぜひ陽子の公式ホームページ yoko.japan.com や yoko 鹿児島で検索していただきますと、私いろいろ情報出てきますので、はい、そちらでチェックしていただいて、ぜひクラウドファンディングの方をご支援お願いいたします。
ファンの方がまた応援してくださるといいですね。
はい、
カバー曲って大体どんな曲を考えてるんですか？
はですね、うん、皆さんのリクエストをもうちょっと取り入れたいなと思ってるんですけれども、結構昭和歌謡とかもいろいろラブソングを中心にね、カバーしたいなと思っております。
なるほど、ミシャさんとか合いそうですね。
よく言われますね。
やっぱり
嬉しいです
ぜひぜひ、じゃあ楽しみにしてたいと思いますので、
はい、お願いいたします、はい、
皆様からの応援をお願いいたします。
お願いします。翔子さん、
はい、
ぜひ来月のテーマいいですか？
あ、どうぞ。
皆さんの好きなものを募集したいんですけど。
はい、皆さんの好きなもの、
はい、教えてください。
皆さんの好きなもの、はい、それは食べ物に関わらず何でも、
何でもいいですよ。
何でもいいです。
自分をハッピーにしてくれる好きなものですね。
そうですね。あ、はい、なるほど、ハッピーにしてくれるもの、そうですね、はい、好きなものって本当気持ちも上がりますからね。
そうですね。
はい、ということでリスナーの皆さん、ぜひお寄せください。皆さんの好きなものでお待ちしています。 city@friendsfm.co.jp お待ちしています。
お待ちします。
はい、ということで、またでは来月はスタジオに来れるといいですけど、またライブ次第ですね、陽子さん。
はい、来月こそ伺います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。123シオンでゴー、お相手の沢子と
陽子でした。
はい、ありがとうございます。